大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交友録、月一レギュラーダヴィンチ編集長の関口康彦さんです。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今回はね、なんか早いなっていう感じだ、ね、ちょっとしますけど
早いんです、
まあ、月1回は月1回って、
ひとつき足らずでまたお邪魔してます、
うん、早いなって言われるのもちょっとね
なんかね、すごいこれ1ヶ月に1回なんですけど、うん、なんか2週間に1回来てるような感覚がしてしまうっていう不思議な感覚なんです。
存在感残してるの
そうですね、
関口さん来ると早いな
言われる方にはどう思うんでしょうね。
1年をどんどん短くしている感じで面白いですけど、
すごい、
は
い、
さて今日は、
はい、今日はですね、最近ちょっとニュースいろいろ、宇宙についてのニュースがいろいろあるなと、思ってまして、最近ですと民間の、方でもこう、まあ、富豪って言われるようなお金持ちの方々がですね、国内外問わず宇宙船に乗れるようになってきていると。
結構お年の方ですね。
そうですね、はい、であと、その一方で先週ですかね、日本の、月に向かう宇宙飛行士の、募集要項がすごい条件が緩和されて、学歴を問わなくなったりとか、だからそういうふうに一方で普通の人もより生きやすくなるような条件っていうのが出てきたりとか、まあ、だいだんちょっとずつですけど、やっぱ宇宙が身近になってきてるかなというところで、宇宙についての本をですね、ちょっとご紹介したいと思います。まあでもあんまりいきなり専門的な理論書になっちゃうと、私もちんぷんかんぷんなんで、文系の人間なので、まずは漫画を2作ご紹介したいなと思ってます。はい。ですね、一つは宇宙兄弟という、はい、漫画で、小山忠也さんの宇宙兄弟、もうすでに40巻まで出ている大ヒット作品で、アニメにもなってますし、実写映画にも一回なってるんですけど、まあタイトルの通りですね、宇宙兄弟ということで、最初は、まあ、ムッタとヒビトっていう、日本の、兄弟が、宇宙飛行士を目指すというところから、はい、始まった物語で、まあ、最初はその宇宙飛行士ってじゃあ実際どんな訓練をするのかとかっていう、そういう知識的なところをストーリーに織り込みながら、でもやっぱりその夢を目指してい、くというその熱いお仕事漫画でもありっていうところで非常に人気のある作品で、もう累計2500万部を突破しているというモンスターヒットですけれども、はい、でまあ、今最新の40巻ですとですね、もう2人は宇宙に出ているんですが、月面の基地で、兄の方は、仕事をしていて、でそこに弟の方がロケットでやってくるというところなんですけど、そこで基地の方にあるトラブルが起こり、で向かうロケットの方でもちょっと異常事態が起きてっていうところですね。はい、でまあこれは本当にすごくSF といっても、こう、なんですかね、ライトセーバーで戦うような SF ではなくてですね、すごくリアルなものなので、その基地の方の機器もですね、ある電池の不具合から、これを取り替えるときに、このケーブルの、こう、抜き差しの時に一本ちょっと折れちゃったみたいなところがあったりとか、非常にリアルな、そういう細かいトラブルっていうのが、でも実際その空気がないっていうその宇宙空間で、何が命取りになっていくかわからないような中での緊張感っていうのがすごいリアルに描かれている作品で、
この間あれだよね、確か星出さんだっけ、
はい、
宇宙の線、宇宙船の外出てなんか工事したんだよ、してたよね、もうつながれてっていうか、怖くね、うわすごいなと思って、
もうあの命綱というか、ね、切れたらもうそのまま飛んでちゃうしかないですもん
ね。あ、ねえ、ダメだよね
ダメっちゃダメですよね、
もうすごいよなと思って、
僕なんかはもう本当に高所恐怖症で、
高所関係ありますかね、
飛行機乗るだけでもビビりまくってるんですけど、
宇宙まで行ったら、
あそこまで行っちゃったらもう分かんないんだね、
高いんだか低いんだかも
ロケットの打ち上げとかも、でもやっぱりこう今でもやっぱり一発一発がその必ず 100% 成功するわけじゃないので、そうだよね、まあその瞬間はやっぱり命がけなわけですよね、そういうのを考えると本当恐ろしいなって思うんですけど、
はい、
でもう一作がですね、紹介したい漫画がありまして、こちらはですね、あの、宇宙兄弟の2500万部とは対照的に、実はもうすでに紙の本は品切れになっちゃってるんですけど、あの、電子書籍で読むことができるのでご紹介したいなと思います。はい、森田るいさんの、我らコンタクティという漫画です。これはもう1巻で終わっちゃった漫画なんですけど、はい、これはですね、あの、どういう話かというと、町工場で働いている、一人の男がいます。まあ、話し方とかは薄ぼんやりしてるんだけど、腕前はすごいいいという、彼がですね、町工場で自分でロケットを作ってるんですね。でそのロケットを打ち上げるべく奔走するんですが、まあ、実際打ち上げるとなると、あの、途中で分離した部品が落ちてきたりとか、でそれがじゃあ落ちる場所が街中だったら大惨事になるので、海、じゃあ海でやろうっつって、でも海にも実際には船がいっぱい通ってますから、時間帯とか場所とかありますよね。で彼はもう純粋にロケット打ち上げたいだけなんですけど、まあ、警察に追われる身になりながら、それをどうかいくぐってロケットを打ち上げるかって話なんですでなんでそんなにまでしてロケットを打ち上げたいかっていうと、子供の頃に UFO に遭遇したことがあって、彼の記憶の中では、でその宇宙人に自分が大好きな地球の映画を見せたいって考えるんですね。で彼はロケットで自分が乗っていくんじゃなくて、スクリーンと映画のフィルムを1本乗せて宇宙に飛ばすと。で宇宙で、ある無限機関を使ってですね、延々映画が回っている状態にしたいっていう、とんでもない夢を抱えている男で、彼がそれに向かって突っ走る。で幼馴染の一緒に UFO に出会った女の子っていうのが、まあその周りでこう邪魔したり手伝ったりしながら盛り上げていくみたいな漫画なんですけど、
その、ま、見たい映画のその一本の映画をのタイトルは言うわけにはいかない。
あ、そうですね、あの、それは具体的に、あの、実際ある映画なのかどうかなのかも触れられないんですけど、
それもそこはちょっと分かんない、はい、
そうなんです、そうなんです、なるほど、はい、映画のワンシーンだけがちょっと描かれるんですけど、まあそれをそういう、そのだからロケットっていうのも単に宇宙飛行士になりたいっていうのはまた全然違うロケットに対する夢っていうのがあって、
でも話聞いてるとね、一巻で終わっちゃうのちょっともったいない感じ
が。あ、そうですね、でもこれ本当に漫画一巻っていうのが本当に映画の1時間半ぐらいの映画ぐらいの感じのボリューム感で、
そんなボリュームだ
ね、はい、まあ、その中にそのロケットその打ち上げるっていう熱意と、それから映画への愛情っていうのがすごい奇妙な形で合わさってて、めっちゃ好きな漫画なんですけど、はい、これぜひ、あの、電子書籍でだったらすぐ入手できるので読んでみていただけたらなと思います。はい、
世の中に広まるといいですね
そうですね、これで、ね、あの、人気が出て復刊とかしてくれたら嬉しいんですけど、
すごいよね、そのたった一巻で終わったやつもね、こう紹介してくれるっていうのは、まあ、書いた方にとってはとっても嬉しいこと
なんですそうですね、このね、あの、好きな気持ちが届くといいんですけど
ね、本当だよね、
はい
はい
はい、
あとまだありますか。
あ、そうですね、あと、まあ、ちょっと一冊は、あの、その宇宙について学ぶ本もと思ったんですけど、宇宙人と出会う前に読む本、全宇宙で共通の教養を身につけようという、高水雄一さんという学者さんの
本なんですけど、いやでも出会うかもしれないですもんね、これから本当に
そうですね、
これ、あの、ちょっと無っぽいけど
そうですね、ちょっと無っぽい、はい、なんかタイトルだけ見るとなんかあれですけど、あの、実際中身はきちんと科学に基づいて書かれているもので、ただ設定として、ある、あの、全宇宙から宇宙人が集う宇宙ステーションが開発されたという設定で、そこで全然地球に来たこともない、太陽系に来たこともない宇宙人に地球のことを、自分たちのことを説明していくにはどうしたらいいかっていう設定で、地球と宇宙の話を学べるという、あの、ちょっとトリッキーなんですけど、でも、あの、なんですかね、その切り口自体が、あの、我々のようなその宇宙素人でも、こう、興味を持って読めるような、まずその宇宙ステーションで、じゃあ君どっから来たのって言われた時に、地球って答え っても、うん、それどこよっていう話になっちゃって、うん、それはもう何ですかね、海外から日本に来た人に、うん、いや俺相模原出身でさっていきなり言うようなもので、うん、まあ、それは分かんないよねって、うん、じゃあどう説明するのかっていうところから、その太陽系の位置であるとか、太陽系の中で地球はこういう位置であるとかっていう、まあ、住所をだんだん辿っていくみたいに、その宇宙の全体の成り立ちを教えてくれるような本になってるわけですね、はい、でそういう質問がこう、あなたは何でできていますかとか、あなたたちの太陽はいくつですかとか、そういうふうに質問の形でそれに答えていく形で書いてあるので、あのなんかこう、うん、面白く読める本なので、うん、おすすめしたいなと思います。
だんだん自分の居場所が分かってくる、
はい、そうですね、
何でできてんだろう。
で、まあ、ここまで宇宙の本を紹介してもらったんですけど、うん、はい、もう一冊、はい、宇宙とは違う本も今日は一冊、
そうですね、全然関係なく、これあの最近読んだ本で、あのすごく感銘を受けたのでご紹介したいんですが、はい、猫沢恵美さんの、猫と生きるという本です、うん、これ実はですね8年前に出た本の、増補版、いろいろ書き足して、改訂版、はい、増補改訂版ということで、今年の秋に9月に出た本なんですけれども、まあ、あの猫沢恵美さんがその、まあシンガーソングライターであり、執筆活動もされている方で、まあ、芸名に猫って入れている通り、うん、実際猫飼ってらしてすごく愛してるんですけれども、うん、その愛する猫たちっていうのを、うん、まあこれ猫飼いの人はみんなそうだと思うんですけど、寿命が人間より短いわけですよね、はい、でどうしたって先に猫の方が亡くなっていく、うん、それを愛した猫が亡くなっているのをどう見送るのかって、うん、多分その猫を飼ったことのある方は皆さん抱えておられるテーマだと思うんですけど、これは猫沢さんがそのご自身の飼っている猫についてそこを克明に本当に考えて、もう毎日自問して、その度にやっぱりどうしたら何がベストなのかっていうその答えを示してくれるものは何もない中で考えに考えて、ある猫についてはですね、まあ、もう助からない腫瘍にかかってしまった猫を見送るにあたって、うん、やっぱりその、まあ、ただ長く生きさせるっていうのだけだと、うん、ものすごくその猫は腫瘍で苦しむという時にどういう選択をするかっていうのが最後終盤の大きなテーマになっている本ですね、
はい、うちの飼ってる猫ももう年で、もうだんだん、はい、もうあのこういう台の上に飛び乗れなくなるわ、ね、あ、だから水ももう高いところに置いとけないんでね、地べたに置いて、まあずっと見てるとあれだよね、はい、あの氷が入ってないよって顔して、うん、氷入れると飲み始めたりね、
氷が欲しいんだね、
腕に抱いてあれだよね、うん、あのこうやってしばらく経ってこう肉球の間に指をこう入れてやると、うん、ギューってこう爪でこうつまんでる時は結構機嫌のいい時だ、
かわいい、そんなことやるんだ、
うん、そんなこと君たちには分かんないだろう
私犬ですから、ワンちゃんって感じ
だね、はい、うん、はい、という猫座院さんの猫と生きるも最後ご紹介していただきました、
うん、はい、ありがとうございました、はい、というわけで月一レギュラー関口康彦さんでした、
ありがとうございました、
どうも。